水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。8月1日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの鈴木優希です。
この世田谷ファンタイム、世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしています。さまざまな世田谷区の情報とか魅力をあなたにお伝えしましてね、もっと世田谷を好きになってほしいというラジオであります。さあもう8月1日
いや
ー真っ盛り、暑いっすね。
暑いです。
元気いきましょう。
元気いきます。
さあ今夜最初のコーナーは世田谷ボイスです。ゆうき、
はい、
ピックルボールって知ってる？
ピックルボール、ピックルボールって何ですか？
知ってるくせに
でも全然知らなかったですね。
知らないよね、はい、言葉は聞いたことあるかもしれないけど、うん、内容は知らないよ ね。
そうです
ね。僕は堀尾正明さんという、うん、昔からの友人に、うん、そうだね、お友達に、うん、ゆうさんピックルボール知ってるって とても高い位置から言われて、
高い位置から
で、いや全然知らなくて、一緒にいた人たちもみんな知らない、なんだろうって話聞いたらなんか面白そうだな。でしかも堀尾さんがその55歳以上でピックルボールので優勝したと、大会で。
へえ。
それで僕同い年なんですよ。
あ、そうなんですね、
堀尾さんと。それで堀尾さん優勝だったらもしかして可能性あるんじゃないって一瞬思ったんですね。でとりあえず一回やろうと、
うんうん、
いうことでこの番組のプロデューサーの花岡さんなんかも一緒にやったんですよ。
やったんですね。
やったんですよ。
どうでした？
想像以上にゲーム性高くて面白かった。すぐできた。隠せない才能よくわからんけど、お前そこ笑うとこだよ。
はははは
わ
やめて。
でもそんな男女問わず、
むしろ男女一緒なんです。
一緒で。ああ、そうなんです
ね。だからそんな過激なラリーとかではなくて、打ち返すラリーじゃなくて、うん、みんなで笑顔でできるスポーツ。
ああいいですね。
うん、っていうので、うん、体験したもんですから、これはこのセタファンを聞いてるあなたにもこのピックルボールの楽しさ、うん、ぜひお伝えしたいと思いまして、
はい、
今夜はこの方お迎えしました。こんばんは、いらっしゃい。
こんばんは、ピックルボール専門店サンノースポーツの太田浩二と申します。よろしくお願いします。
ピックルボールの専門店なんだね、はい、
ちょっとピックルボールをまあ日常にということを合言葉に、
日常
、はい、なんか文化とになってくれたらいいなっていうので、うん、なるべくこう用品をすぐ手に取れるようにということで、
はいはいはい、まあ、
用品屋さんを去年の3月4月号にスタートして、まあ、今も、日夜ピックルボールをやっています。
というかさ、もちろん日常になんだけど、うん、まずこの楽しさを知ってほしいよね、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりこう誰でも手軽にできるのがすごく本当に魅力なので、うん、僕も実際例えばピックルボールってちょっとテニスとかバドミントンとか、
そこからいきましょう。まずどんなス、うんうんね、スポーツなんか多分リスナーの方はご存じない方多いと思いますので、うんうん、はい、
一応まあテニスのラケットのようなパドルというものを使ってボールを、
むしろ卓球のラケットに近くないです
か？そうですね、大きさ的には40センチぐらいなので本当に子供でも片手で持てるぐらいの重さにもなっているので、は
い
は
い、そうですね、四角いんですか？
そうですね、まあ、四角いものもあれば、まあ、当てやすいように丸く大きくなったものも様々あるのが、まあ、ちょっとある意味形とか色とかもすごい様々あるのが
おしゃれ
で、そうなんですよ ね、 すね。
コートはバドミントンと同じぐらいの
広さ。そうですね、バドミントンのダブルスのコートと同じ大きさになっていて、
そこで、はい、まあパッと見テニスのダブルスでやるときは、うん
はい、
テニスのダブルスをやってるようなイメージでいいですね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います、うん、本当にダブルスをやるように、まあ、ボールがワンバウンド、
うん、
か、まあ、ノーバウンドで相手のコートに打ち返して、まあ、コートより外に出てしまったりとか、まあ、ネットにかかってしまったら、うんうん、まあ、相手に得点が入ったりとか、うんうん、まあ、ゲームが進行するというような形で進んでいくスポーツになります。
基本ダブルスは割と男女で組むこと多いですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱり魅力的なのは本当に、まあ、世代もそうですし、はい、なんか男女あまり関係なく、
うん、
本当に例えば僕も始めてから全然女性の選手に勝てないことの方が多いというか、
そうです
ね、なかなかもう女性の方がやっぱり器用に いいところにボードを打たれちゃうと、ただ強く打てば
そうなのよ、
いいってことよりも
腕力じゃないの、
そうなんですよ、
強さじゃないね、速さでもないね、はい、なんかこううまいところにふわんと落とされたり、
そうですね、そこがすごい楽しい、
狙われたりっていう、はい、スマッシュとかはじゃあそんなに
あるけど
そんなに、
そうですね、実際あのネットのすごく近くで思い切り打つようなショットを禁止するようなルールがあるので、
あ
実際強打をするというよりは、まあ、相手にどれだけ難しいショットを打たせるとか、もうミスをしないがどれだけこう大事になってくるっていうのがすごい魅力的なものになる、う
ん
う
ん、そもそもアメリカのスポーツ、
そうですね、アメリカでもうすごく今はもうトレンドになっているスポーツで、
どれぐらい、
一応900万人以上がプレーされている、
はい、見たんですか
見てはないんですけどもう今でも本当に
すごいんだ、
めちゃめちゃすごい有名人とかの方がやってたりとか、
気軽にできるしね、コートの、そうですね、自分とのつながりさえあれば、うんうんうん、なんかさあやんなきゃっていう感じないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、もう本当になんかアメリカだとちょっと買い物のついでにコートによって軽く運動して帰るみたいな、
太、
う
ん、田さんそれは言い過ぎだ
でもそれぐらいの
買い物が冷凍食品だったらどうする
もうそれぐらいもカジュアルな勢いでやってるので本当にもう日常的になってるの で
日本に入ってきたのいつ頃、
日本に入ってきたのは実際はもうかなり前から実は入ってきていたんですけど、一応ここ本当に数年1年2年とかの間に急成長を遂げていて、今はもともとはまあ数千人単位だったのが、今はもうなんか4万人とかっていう数字も出てるぐらいこう急に人数も増えてきてるので、まあ、でもこれも僕はね、まあ実際見てはないので、
はい、個人的にピックルボールの一番面白いところどう？
僕が一番楽しかったのは、はい、攻守の切り替えが、
どういうこと？
すごいなんか一方的に攻めててもたった一つのショットうまくいくと急に劣勢というか相手の攻守が切り替え、
は
い、
攻守の切り替え
がすごいこう、あ、なるほど、バランスが楽しくて、なんか見ててなんか圧倒的に攻めてる方が、あ、勝つんだろうなってよりも、いつ何のきっかけで点数というかそのきっかけがつかむか分からないっていうのと、
ね、でもそれは見てる方じゃないですか、やる方では、
やる方では、でも本当にテニスをやったことない自分が、すごいテニスで有名な選手とこんなに打ち合えるのかってぐらい、
やったの、そんなこと、
やりました、やりました、
できたんですか、
一応なんとなくはあの手を抜いていただいて、
あ、へー、はい、
でも本当になんか誰でも簡単にみんなで楽しむっていうのは
多分だけど、うん、まあ、テニスより多分運動量の激しさではそんなないですよね、ダブルスだったらね、はい、
なので本当になんか夏、それこそ今ねものすごい暑くなっててこの時期でさえも、はい、まあ、体育館で、まあ、ちょっとクーラーの効いた涼しい中でもプレーできるし、うんうんうん、
そう、ね、うんうん、そう、屋内と屋外があるんですよね、はい、どちらもあるんですよね、
基本的には屋外のスポーツではあるんですけど、そうなんですよ、ただまあ日本でこう発達、まあ、発展していた時に、うんうん、日本の体育館でよくこうバドミントンの線が引いてあることの方が多いので、うんうん、はいはい、そこを、まあ、あの活用して、
ね、そのままできますもんね、はい、で今日太田さんがその、うん、屋内用と屋外用のピックルボールのボールを持ってきてくれたので、はい、違うんですね、
そうですね、
なんだ硬さはちょっと、
ほんのちょっと屋外用の方が若干固めに
できて、屋外です、
はい、
屋内です、わかりません、まあ、だから、穴の大きさや数が違うんで抵抗が違ったりするんでしょうね、きっとね、
そうですね、
抵抗が、
はい、
硬さもちょっと違うんですか、
そうですね、あとはもう本当に素材もちょっと違ったりするものもあるんですけど、
でも本当にねゲームなのよ、ゆうき、うん、僕はね、ごめん、僕が感じたのはゲーム性がとても面白くて、ああ運動したっていうよりは面白かったの方が強くて、でこれ始めるにはどうしてるんですか、
は一番はあの三能スポーツに来て質問していただければ、
三能スポーツとお
っしゃるのは私が今あの働いております大田橋にあるんですけど、でも本当にピックルボードやりたいって方がすごく今多くなってきてるので、
だからさ、やりたいと思ってもどうやって始めていいか分かんないんだよね、
一応もう本当にホームページというかネットで検索すると体験会でいろんなページ確かに出てくるんですけど、
体験会がでもそこ行きづらくない、
そうなんですよ、なので僕も実際体験会を開いていたりとか、まあ例えば体育館、まあ体験会を開いているところの紹介とかもやってたりするので、うんうん、まあ、本当に何かピックルボール興味を持った方がいればぜひ何でも聞いていただければもう何でも答えます、絶対答えます、
絶対力になれる、
はい、間違いないです
じゃあもう任せよう、ね、
基本的にこのパドルとボールがあればできる、
はい、そうですね、
俺何にも持っていかない
え
運動できる格好で来てください、うん、ただあの上履き体育館だったから、
う
ん、だけ持ってった、だって貸してくれたもん、
あ貸して、あ
そうですね、団体さんによっては、
うん、あとね ある程度の年齢になってからね、新しいことを習うって面白いんだよね。
あ、確かに
分かってもない
です、うん、全然分かんないですけどでもやっぱあの年齢いってる方でもできるっていうのが、うん、
あの方でもじゃない、
だから
低年齢と一緒に
一緒にできるってことすごいですよね。
で男女も一緒でできるとても面白いです。
それは面白いですね、思います、
ぜひやってみたい方はこちらの方までお問い合わせください。もう一回あの大田橋駅前のピックルボール専門店
三能スポーツにぜひお越しください。
はい、太田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上世田谷ボイスでした。
知ってる世田谷。
さあ今夜も世田谷に関するさまざまな情報とかニッチな知識などをクイズでね、あなたにもお出しします。そして私も出されてしまいます。
はい、
詳しくなりましょう。世田谷に
行きましょう。
今夜は、
今夜は三軒茶屋と下高井戸を結ぶ路線、東急世田谷線に関する問題です。
好きですよ。
今回はですね、音当てクイズです
考えたね、
はい、
大変だ、手間かけてきたね。だんだん
手間かけてきて学習していきます、
うん、いいね、
はい、次の3つのうち東急世田谷線の走行音はどれでしょう。いきますよ。じゃあ1番。
怪しいな。はい
はい、いきますか。では2番お願いします。
あ、違う違う、いいよ2番。
2番いいですか、うん、では3番お願いします。
ずるいよだって場所が3か所も違うからさ、カーブがあったりさ、信号のそばだったりさ、うん、なんか全然こう伝わってくる音が、環境が違うと分からなくなるじゃないですか。1番、はい、
ファイナルアンサー、
はい、
はい、正解は3番です。
あー悩んだ。2番はないなと思った。
3番、
2番もっと車両の長いやつだよね。
2番なんだか分かります？
分かるわけないだろそんな何言ってた君は。
いや最初あのゆうさんが
山手線
答えた、1番は、うん、都電荒川線の音です。
やっぱりだから短い車両だよ ね、
ね、
2,3 両のね。
で2番は、うん、江ノ電の音です。
江ノ電ってもうちょっと長いんですよ、
うん、
4、5両あったかな、そんななかったって、うん、あの
確かに
僕の歌にあります、うん、江ノ電の歌が。
あ、そうなんです。
で、行きましたから見て見ましたけど、結構長かったですよ。
長いですね、うん、で、まあ、3番が正解の、まあ、世田谷線の音ですね。
あれどこ、もう駅止まるようなとこだから下高井戸あたりで撮ってきたのかな。
この世田谷線の音は、西大師堂駅の付近でスタッフが録音したものですね。あの猫本専門店キャッツミャーブックスの近くのところですね。
はいはいはい、あ、そう、
はい、
これを僕や、リスナーの方にお聞かせして何を学べばいいの
ちょっとあの耳を澄まして聞いてみると、あ、同じ音だってなるかもしれないです。
何を、
世田谷線の付近に行って皆さん
他の雑音入ってたらちょっとパトカー来たら、
そうですね、パトカーいないとき
飛行機飛んでたら、
そうですね、
どうする。
でもまあ楽しかったんで
いいか。
はい、
はい、以上知ってる世田谷でした。さあ今日は8月1日、
はい、
8月1日というと勝手に AT1 プロデュースの日というふうに、
ね、
制定させていただいておりますそこで大きな大事なビッグなお知らせがありますね。僕たちが所属する AT1 プロデュース、来年で創業45年を迎えるんでありますが、45周年企画として、まあいろいろね、これまでにも朗読劇を上演したり、うん、これからまあいろんなことやってるんですけども、なんと2026年3月1日、来年の3月1日ですね、ライブイベント、大きなライブイベントを開催するのが決定しました。
お、すごい。
タイトルは AT1 プロデュース 45th Birthday Live プレゼント、これまでここからというタイトルでありますね、うん、そしてね、 なんと会場が、はい、ライブ会場が東京国際フォーラムホール A です僕はさだまさしさんのコンサートで客席に行ったことしかありません。
A ですね。
おっきなとこです
すごい
びっくりびっくり。うちの社長なんてこと考えるんだろうね。本当に
ビッグなお知らせですね。
いやでも45年の記念として、みんなでここでイベントができるってのは本当に幸せだなと思います、うん、もう祭りです。あなたもぜひ参加してください、出演者は斉藤相馬さん、高橋理恵さん、青山由志乃さん、中尾流星さん、他たくさんの AT1 プロデュースの声優が出演します、ちなみに私も僭越ながらちょっと出演させていただきますが、まあ、詳しいことはね45周年ポータルサイトでご確認していただきたいんでありますが、とにかく3月1日の祭りです。
祭り
みんなで盛り上がりましょう。さて8月になって今月のテーマでありますが、
はい、
夏祭りですよ、
はい
ね、屋台ですよ。
屋台
やっぱりさ祭り夏祭りって言うと屋台絶対切り離せないよね。
いや切り離せないですね。
人によってはほら盆踊りとかね、なんの、踊る台とかいう方もいらっしゃいますが、僕はやっぱ屋台だな。
屋台
で、あなたは何がお好きですかと聞いてみたところ、
お
ラジオネームもももさんからいただきましたね。いらっしゃい、ゆうさんゆきさんこんばんは。夏祭りの屋台で何気に好きなのがツイスターポテトです。
ツイスターポテト、
びっくりした、これが出てくるとは。
あーぐるぐる、
あー、なんかさ串にさ、
串に刺さって、
ポテトチップのつながったやつがさ、うんうんうん、リンゴの皮むき世界一みたいな人が作ったようなそのポテトをさ揚げてあるやつ、うん、あれでしょツイスターポテトって、
うん、そうですね。
ね、でそのカリカリの衣とスパイシーな味もなかなか癖になります。見た目にも美味しいのでおすすめです。食べたことがなかったらぜひ。食べたことある？
食べたことないんですよ。
ないんですよ。
でもよく見ますよね、あのドリルみたいな。
そう見る、
はい、美味しそうなんですよね。確かに食べたことない。
見るけど綿菓子がいい。
デイユさん綿菓子で、
ね、ゆうき何？
僕やっぱたこ焼き。
なんでたこ焼きなの？たこ焼きなんか一年中どこでもあるしさ、お店もあるしさ、自分家でも作れるしさ、どうしてたこ焼き？
雰囲気ですよやっぱ。
雰囲気
ですよ。
どこの屋台だって雰囲気。
やっぱ家でたこ焼きを食べるのと、うん、夏祭りで花火とか見ながらたこ焼き食べると。
家でたこ焼き作ったらいろんなもん入れられるよ。あのミニウインナーみたいなのとかさ、チーズとかさ、カニ玉とかさ、そのほうが美味しいじゃん。
そうですね。
そうですね。
でもいやそれも楽しいんですよ、うん、それも楽しいんですけど、やっぱり
典型的な夏祭りの屋台としては何？
え、でもたこ焼きとか。
たこ焼きって違うよね。
焼きそばとかですか？
まあ焼きそばも、まあたこ焼きよりはちょっと近場にいらっしゃいますが、焼きそばさんは。たこ焼き屋さんってだって大阪にいらっしゃいますから基本的に。
え、でも屋台出ますよね。こっち
出ますよ、うん、まあでもあんまり出ないかな。
あ、本当ですか？
あることはある
けど。たこ焼きありますよ。
まあはっきり言ってスタジオ内の9割は君の敵ですね。
なんでですか？嘘だ。
なんであなたが思 う夏祭りの屋台、うん、何がお好きですか教えてください。
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファン。メッセージテーマのほか応援メッセージ、僕たちへの質問、番組の感想、何でも OK です。皆様からのメッセージお待ちしております。
ちなみにたこ焼きはカリッカリで中がほら柔らかいのとか今あるじゃないですか、うんうんうん、からもともとちょっ と全体的に柔らかいねちょっとしたのとあるじゃないですか、はい、どっちが好きですか？
柔らかい方が好きですね。
初めて意見があった。
初めて。あれ、
最後のコーナーいきましょう。
ゆうきのゆうゆうサーチ。このコーナーは僕鈴木ゆうきがゆうさんが気になりそうな事柄、うん、ワード、イベントなど、うん、とにかく面白そうな何かについて30秒で、うん、分かりやすく解説するコーナーでございます。
あなたが僕が気になりそうなことを探していくんだよね。
そうです。
じゃ気にならなかったらどうするの？
終わりです。
はい、終わりましょう。じゃ、はい、今日のテーマ何？
世界猫の日です。
あ、興味ないわ。
嘘だよ。
だって犬派だもん。
いやいや、でも猫もちょっと興味持ちましょうよ。
もうじゃあ持とうかな。
いきます。
よーい、スタート。
毎年8月8日は世界猫の日とされています。今年でいくと来週の放送日金曜日が世界猫の日でして、
なんで、
動物愛護団体の、IFAW という、国際的な団体が定めた記念日のようです。人間と猫の友情を深め合うとともに猫に安全な生活を提供することを誓う日として世界中に浸透しているようなんですが、キャッツミャウブックスが2017年の8月8日この猫の日に合わせてオープンされたようです。
なんで8月8日が猫の日なの？
これですね、調べてみたんですよ。
それを言いなさいよ。30秒の中に
公表されてないみたいなんですよね。なぜなのかっていう由来は、
30秒の後でも言っちゃまずいんじゃないの？
30秒の後、そうですね。じゃ言っちゃダメです。確かに公表されてない。
言っちゃダメなんでしょ。そうです、ね、公表しちゃいけないんでしょ。なんで公表しちゃいけないの？
由来は 未公表。
なんで
由来が8月8日はこの日ですよって、この動物愛護団体
あるじゃないですか。いろいろさ、いい夫婦の日とかさ、それ日にちにちなんででしょ。そうだから8月8日はなんで猫の日なの？
そこが未公表なんです。一個紹介してもいいですか。
はい、何？
世田谷区猫カフェもたくさんありまして、コマネコっていう猫カフェがあるんですけど、
なんか豪徳寺とかはね、
駒沢 大学の近くにあるコマネコってこの間行ってきたんですけど、ここ猫カフェみたいですね。なので、前ご紹介した愛護団体 のところとは別でも保護猫カフェとかもあったりするので、ぜひ8日は行ってみてはいかがでしょうかっていう。
でなんで8月8日が猫の日なの？
なんででしょうね。
さあ、お別れの時間となりました、はい、お相手は僕水島優と
鈴木優希でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょう。1週間お元気で。